松本孝弘の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本孝弘の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本孝弘と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今週のゲストは株式会社ティア代表取締役社長富安則久さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、この7月は4回にわたり、はい、もう熱い富安さんのお話、そしてもう笑顔がもう眩しくて、はい、今週もね松本さん、
はい
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。ちょっと今ね、あの事前に少しだけ3分ほどお話ししたんですけど、なんかもう100分ぐらい話したぐらいの命の大切さですとか、うん、今ね小学生とか中学生にも命の授業をされているというふうにお聞きしてます。
もう命の授業をやらさせていただいてるんですけど、やっぱり命って、まあ、日本が平和であることはいいことなんですけど、もちろん本当にいいに決まってるんですけど、うん、でもやっぱりこの命が当たり前にそこにあると思っていることが、うん、もうそれは違うんじゃないかな、うん、どこでどうなるかわからないっていう日常があるということも知った上で、うん、今日無事に過ごせたら、あ、幸せなんだって、うん、やっぱり幸せって気づくことがあの本質だと思うんでね、うん、その幸せに気づいてほしくって、小中学校の子たち、多感な子たちにあの命の授業と称して、うん、あの結構全国行っております。
富安社長の講演を聞かれた小学生、うん、中学生、その後の過ごし方が変わるんじゃないかなと思うんですけど、
多分きっと感想文送ってくれるんですけど、もう死にたいと何度も思ったんだけど、今日の話を聞いて、もうちゃんと命を自分の命は最後まできちんと使い切りますとかね。で実はあのつい最近なんですけど、中学校の時に僕の命の授業を聞いた子たちが、高校を経て大学を経て、あのうちの会社説明会に来て、
お、素晴らしい、
就職してきましたね。
素晴らし
い、あの一昨年ぐらいの話なんですけど、
いい話、なんか
ドラマみたいですね。
だからリクルートにもなるんですね。
いや、もうなんかサブヨタツのいい話なんですけど本当に、
だって誰も命とか最後とか死とかあのオブラートに包んだままで今の大人たち伝えてくれないから、まあ逆に言うとそういうこと隠さない方がいいんじゃないかな。命は有限だよ、限られた時間を生きてるんだよ、明日が普通に来るなんて思わない方がいいよって、まあ特に今はスマホで映像で、例えば東日本の津波にね流されていく家とか、そういう映像も見てるから、地震が日本のどこで起こったっておかしくないしね、そう考えたら明日が普通にあるって思うことの方が僕は違う。脅かすわけじゃなくって、今日一日が全て、一日一生っていう言葉もあるように、そういう生き方をに気づくっていうことがどれだけ充実した生き方になるかって教えてあげたいんですよね。
私も実際数年前に友人が朝起きたら亡くなってたっていう友人がいてですね、やっぱりそれ以降やはりこう朝目を覚ますのも決して当たり前じゃないなって、
そうなんです、本当に当たり前じゃない、当たり前と思わずそれに感謝する、ありがとうって思うことが、あの何でも親がやってくれるから当たり前って思わずに、お母さんいつも朝早く起きてくれてご飯作ってくれてありがとう、いつもきれいにお洋服洗濯してくれてありがとうって、たまには言ってごらん、そしたらお母さんね照れくさそうに笑顔になってくれるよ。
そうだ、私もやわ、それもお菓子買うわ、そうかよって、もうかよ、感動しちゃいますよ、そんなの言われたら、そしてまあ未来に向けてというところで、ちょっと新しい取り組みも少し、見ていらっしゃるということで、
新生ティアと題しまして、まあ、新しく生まれ変わるティアとして、葬儀社ティアからまず一つは生活関連事業を50万人に届く会員になってきましたんで、エアコンの掃除ティアの会員だったらティアが安くやりますよっていう、だから生活関連事業をトータルライフサポート企業ティアに変わろうと思って、最後の X デーのこともきちんとやりますけど、それまでの関連事業に50万の会員になってきたから、これがやがて60万70万100万になってくるんで、でそれを徹底的に葬儀で信頼を得て、自分たちがクリーニングの掃除も本当に丁寧にしっかりやってくれるのねって、しかも割引価格でっていうのをまず一つやりたい。でもう一つは葬儀100年時代、最後誰に見送られるの、施設からの出棺だけかもしれない、であるんであれば、僕は 今でも生前葬っていうのをたまにやってくださる方いらっしゃるんですけど、うんうん、生前葬をちゃんとパッケージ化して、うん、自由葬な形で本人のやりたいように感謝の思いを本人が伝える、うん、感謝を伝えたい人に集まってもらって感謝の言葉をそこから発信してもらう、うんうん、っていうことで生前葬という葬儀の葬という字を使うんじゃなくて葬は思うという字にして、うん、愛に下に心と書いて、うん、しかも感謝の思いを伝える区切りの儀式として感謝葬という形にして、一旦70歳で一旦80歳で、ね、77歳でも88歳でも区切って、この世でご縁のあった人たちに感謝の思いを伝え合って区切りの儀式として行う感謝葬を我々はもう推奨して、神聖ティアの一つの変わりゆく葬儀社から変わりゆくティアの一つの手段として生前葬を打ち出してやってきます。
もうすでに何組か、
はい、もう予約でもいただいてますし、はい、実際にこれまでにもやった方いるし、うん、さらにそれを分かりやすくしかもリーズナブルな値段で発信してくれるような形で、
素晴らしいです。もう人生すべて暮らしから寄り添って最後の最後まで信頼できるティアさんに見送ってもらいたいというご家族がどんどん増えていったらいいな
と思ってますしね、
ということですね、はい、いやもう本当なんか4回にわたりまだまだお話をお聞きしたかったので、はいはい、ぜひまた来てください、ね、
ぜひぜひよろしくお願いします
ぜひよろしくお願いいたします。
今月7月一つは株式会社ティア代表取締役社長富安紀久さんとお話をいたしました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで0120-20-1000番20-1000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家をお招きして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今週はベリーベスト法律事務所パートナー弁護士の日原総一郎さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやもうあっという間に4回目ということでたくさんいろんなことをお聞きしてきましたね。
はい、桑原さんの質問が素晴らしい、
はい、リアルかもみたいに言われてるんですけど、はい、
すごい友達集めて勉強会でもできるんじゃない
か近い日将来とか言われたら嫌だなと思ってまあその話の続きですけども、はい、まあ、本当に離婚をするってなった時って、うん、顔も見たくないから離婚するパターンがほぼ大半じゃないですか、うん、はい、その相手とその相続とか物とか家とかでやり取りを時間をかけてすることすら嫌なわけでしょ、うん、究極、はい、せめて、うん、まあ、ない方が絶対にいいのですが、いつか万が一そうお別れすることがあった時のためにスムーズにそういうトラブルもなくスッと、はい、できる予防をしておけることってあるんですかね。
そうですね、はい、財産的なところで言うと夫婦財産契約と言いまして、うん、まあ、これ結婚前に締結しなければいけないんですけれども、
そういう制度があるんです
か、はい、でこれはですね、
知らなかった、
はい、今まで申し上げてきた財産分与2分の1にしましょうとかっていうのはこれ民法に書いてあるので、うん、何も夫婦で取り決めがなければ民法に従って適切に財産を分けていきましょうという制度なんですけれども、この結婚前にこの民法の適用を受けないと、自分たちはこういうルールで別れるときはやっていきましょうということを定めることもできます。
うーん、今の話を結婚前に知れる方ってどのくらいいるんですか。
最近ですね、はい、割とこれアメリカとか韓国ではメジャーなんですね、はい、
な
のでそういったところからですね、どうやらこういうのがあるらしいということでですね、はい、お問い合わせは増えてきています。
夫婦財産契約だ、
はい、
これあれですよね、今の離婚の率を世の中考えてみると、だけどみんなやっといた方がいいですよね。
そうですね
みんなやってて本当にやってた方がいい、ね、確率的にね。
これ新しい商品がベリーベストさんできたんじゃないですか。
本当だ。私どももですね、この夫婦財産契約の作成っていうのは、はい、お手伝いさせていただいてます、はい、で特にこの夫婦財産契約、先ほど申したように、うん、その財産分与のルールを変えることができるので、
はい、
経営者の方とかあるいはまあ自営の方ですね、うん、これはぜひ結婚前に作成されておいた方がいいと思います。
具体的にこの夫婦財産契約でどんなことが書かれてるんですか。
はいはい、まあやっぱこれを作るメリットがある人はですね、はい、今申し上げた財産分与そのままにしちゃうと困る人が作ると、うん、結婚後に増やした財産2分の1にしちゃうと困る方ですね、うんうんうん、例えば会社もすでに経営していて、はい、今後も会社大きくしていくだろうと 今後も株を増やしてそれ自分で取得していくだろうと思われるような方がですね、何もしないとその結婚後に増やした株式っていうのは分与の対象になってしまって、
全部半分か。
そうです。で、万が一のことがあると会社の経営に影響を与えたりとかっていうことがあるので、じゃあ財産分与万が一離婚ってなっても株は財産分与の対象から外しましょうとか、
オリジナルで作れるわけですね。
そうです。あるいはもう財産分与は夫婦で今後お金を貯めていくこの口座の中に入っているお金だけ分けましょうとか、そういうことを自分たちで決めることができるんですね。
例えば逆にその奥様の方がものすごい相続をお持ちの方で、家とかいろいろね、親からもらったものいっぱい持っていて、これも全部半分こはちょっとなんて方もいらっしゃるかもしれませんよね。
そうですね。でただまあそれは前回前々回お話しした特有財産というものになるので、まあほっといてもそもそも対象外にはなるんですけれども、
対象外、
はい、でただまあ事前にこれとこれは対象外にしましょうと定めておいた方が
トラブルは
少ないと、うん、いやこれ共有財産でしょうとかトラブルになっても困るので、う
ん、でも一番仲良しでラブラブの時に結婚する前に仲良く契約を決めておく方がいいかもしれませんね。
そうですね、
うん、
だけどいろいろ調べてこのようなことをベリーベスさんに問い合わせしてくる方がいるってことですよ。
あ、そうですね。
それがすごくないですか。
でまた今までのこの4回にわたりお話を聞いていると、その弁護士さんのお仕事だけではちょっと間に合わないような内容も出てくるのではないですか。
うん、そうですね、はい、それこそ財産分与で、自宅の名義を変えるとか、はい、ということになると登記の専門家は司法書士という先生になるので、司法書士の先生にお願いしたりですとか、あるいは、まあ、社会保険とかそういった関係ですね、
病院とか保険所とか、はい、お子さんとかもね、
はい、名前が変わる、勤め扶養から外れるとかっていう場合に、まあ、もちろんご自身でね会社と掛け合ってやられる方いますけれども、多いですけれども、はい、まあ、そこが難しければ社労士
の
先生にお願い、お手伝いいただくとかってこともあります。
これもやはりもう全部ベリーベストの中でできてしまう、
はい、私どもの事務所の中には司法書士、社労士、他にも行政書士とか あらゆる事業おりますので、まあ、ワンストップでお手伝いさせていただくことができます。
まあ、連携できるっていいですよね。
そうですね、その場でね皆さんが出てきて対応していただけるのは心強いですよね。
本当ですよね。なんか全然知らない人がいきなりバーンって出てきたら、どういう関係の誰ですか、全部説明しなきゃいけないんですか、ってなっちゃいますもんね。
確かにそういった意味で手間も省けますし、ご安心はいただけるかもしれないですね。
個人情報をしっかり同じベリーベストさんの中だけで管理してますよっていう約束ができるっていうのも、
それこそ弁護士さん中心になってね、税理士さんもいてくだされば遺言のこともそうでしょうし、遺言って弁護士さんが見る遺言と税理士さんが見る遺言ってやっぱ違いますからね。
あ、そうなんですか。審査の基準が違うんですか。
税の側面から見るのと法律の側面から見るので、はい、
そう、弁護士が揉めないと思ってもですね、税金的には揉めちゃうとかがあるので、
お互いでその辺も声掛け合ってできる、はい、ということですね。
なんで遺言があるから大丈夫って思ってても大丈夫じゃないご家庭も意外に多いんで、
いやもう4回にわたり興味深くいろいろと聞いてしまいましたが、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ベリーベスト法律事務所、パートナー弁護士の日原総一郎さんでした。
松本貴博の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。